ポッドキャスト第5回目。ちょっと今回は、今までポッドキャスト始めて、過去4回、試した中で感じたことなんかを話してみようかと。まあ実際にやってみて思うところってまあいろいろあって、もともとは、ブログの音声入力と、その録音データを、ポッドキャストでも配信というところから始まって、実際のところはまあ完全に逆転して、ポッドキャストの方先にやって、その録音データをどうしようか、まあ文字起こしをしたいんだけど、なかなかうまくいかないっていうのは未だに続いている状況。で、これはまず、スマホ、iPhone アプリで考えると、なかなかいいものが見つからない。まあ、一個良さそうなのがあったんだけど、まあ、長い、さすがに30分とかってなるともう無理があるっぽくて、5分ぐらいやると、それアプリが落ちちゃってダメで、で、あとは、まあ、あれかな、データのインポートをするのに課金が必要で、まあ、800円ぐらいだから試せばいい話なんだけど、まあ、さっき言ったみたいな、まあ、数分で落ちちゃうようであれば、そこの部分は課金しようがなんだろうが変わりようがないと思うから。で、それでちょっとそのアプリはやめて、他を探すけどなかなかいいものが見つからない。要はそのアプリ上で録音したデータ、録音済みのポッドキャストの録音済みのデータをインポートして文字起こしをしたいっていう感じだから、それができるっていうのはなかなかないような気がして、直接喋ってそれを文字にするとかは、まあ当然 iPhone だったら Siri でもできるし、Google のアプリでもできるんだと思うけど、それじゃ意味がないんで二度手間になるから。で、パソコンの方でそれ、まあ、やろうと思えばできるんだとは思うけど、なんかこう、ちょっと調べる限りだとなかなかその答えが見つからないような感じ。例えば、Adobe の、なんだっけ、動画のソフト。なんか有名なやつ。それに、音声からテキストを起こす機能っていうのがあったらしいんだけど、なんかそれを、見かけたから試しに開いてみたら書いてある項目がなくて、で、さらに調べてみたら、なんか2014年ぐらいにもう廃止になったのかなみたいな話になって、結局それできなくて、じゃあと思って、この前一回全く別のところで試して、使い物にならないなって思ったやつで、Google ドキュメントの音声入力。で、まあ音声入力自体は、まあ直接、音声喋った上で文字を打っていくっていうその段階でちょっとこれはきついなっていうのがあったからそれ自体をもう使うのはやめて Siri にしたんだけど、その時はで今回のすでに録音してある音声データから Google ドキュメントでできるかっていうと、まあ、Google ドキュメントの方にインポートっていうのは多分ないから、録音ボタンを押した状態で、録音データを流して音を拾って、録音させるみたいな感じになるのかな？多分。で、それでやってるみたいな人を見かけるんだけど、まぁ、ちょっとちゃんと試してないから、あれだけど、軽く試した時になんかそれ、音を拾ってくれなくて、どういうことだ、あれ。あれか。本当に音を流すってことか。例えば。マイクかなんかに向けて録音した、してあるも、例えばスマホで音を流して拾わせるとかそういうことか。ちょっとそれは試してないからだけど、パソコン内同士でやったらそれは無理なのかな。もう何も考えずに試してそれでやめちゃったけど。どっちにしてもそんな、なんかちょっと遠回りというかバカげてる気がするから、インポートできればそれで済むのにっていう。けどできるのがなかなかない。ちゃんと探せば絶対そのぐらいのことできるとは思うんだけど。まあ今言った、例えばパソコンの Google ドキュメントに対して、スマホで録音したデータを実際に流して、Google ドキュメントに聞かせて文字起こしさせるみたいなことをやるんだったら、まあ全く逆で、 もいいわけだし、スマホの方で Siri 立ち上げて、で、録音データパソコンから流すとかでも済んじゃう話だし、なんて言うんだろう、本当はスマホの方をメインにしてそこで作業を完了させたいっていうのはもともとあるから、それができないからパソコンって思ったのに、Google ドキュメントをわざわざ開いて、で、スマホで音を流すっていうんだったら、逆転しちゃうから、だったらスマホの方に録音したいなっていうのがあるんで、もうそれやればできるだろうけど、もう何にしてもなんかこうバカバカしい感じがすごくて、で、実際音声を聞かせて文字起こしをするってことは、30分話したデータだったら30分間は、静かにしながら待ってなきゃいけないわけでしょ。っていうのはちょっとなんかおかしいというか、ちゃんと調べきれてないから、もうバカなことを言ってるだけかもしんないけど、まあ、何にしてもそんな状況で、その文字起こしの方が進んでないから、もったいないなっていう。そう。で、まあいろいろやっていくうちに、まあいろんなことを試してて、で、何回か触れたけど、このポッドキャスト、今はまだ録音段階だけど、これを次に、アンカー、ポッドキャストの配信アプリで配信して、それが自動で、他の配信サービスでも、聞ける状態になる。っていう段階で、そこになおかつ、ワードプレスでやってるブログの方にも、アンカーの、ポッドキャストの RSS フィードからインポートしたり、まあ、直接その都度最新のエピソードの URL を貼って、再生プレイヤー表示してみたいなやり方もしてるけど、まあ基本的にはどっちかしたらポッドキャストがありきて、で、ポッドキャストで話した内容に補足する形で新しい記事を追加していくみたいなことを何回か、まあ現状試してて、で、その作業をやる中で逆に思ったのが、すでに書き終わってる記事、それの音声化っていうのもできたらいいなって、ちょっと思ったところがあって、で、最初に考えた時は発想としては、まあ、なんだろう、すでに書き終わってる記事って、まあ、俺の場合特に新しい最新情報をどんどん書いていくって形で、解説系の記事っていうのが、極端に少なくて、で、まあ過去記事のその当時新機能だったものに対して追記をしていくってことはもちろん可能なんだけど、まあ、なかなかそのタイミングがなかったりもあるから、であれば音声データだったら今まあこういう感じでどんどんポッドキャストの方やってる最中だからちょうどいいかなと思って、気分も乗ってるしっていうので、各過去記事にこう補足的な、もしくはその後に起きてることとかっていうのを加えていくのもいいかなと思ったんだけど、まあ単純に手間はかかるのは確実なんで、で、さらに言えば、本当はその音声データから、まあさっきから言ってるみたいにテキストも起こして、それも記事に載せたいけど、それがまだ叶わない、っていう状況で、その時に、まあずっとチラチラ頭の中にはあったんだけど、もうすでにあるテキストを逆に音声化するっていうところ。で、これはまあ当然自分の声ではできない。もう自分の声じゃなくて全然いいんだけど。で、そっちのパターンだと、そっちのパターンはまあ結構数は少ないのかな。ちょっとそれもちゃんと調べてないけど、ただこれはすぐに解決して、テキストから音声化に関しては、Adobe のオーディションでいいのかな、っていう音声の編集ソフト。まあいろいろこれ、声の感じ変えたりだとか、ノイズを除去したりだとか、まあ今まで触れたこともないようなソフトだったんだけど、別に、まあ、そんなことまでしなくていいかなっていうのがあったんで。まあ何してもそのオーディションっていうソフトでテキストの音声化っていうのができて、で、試しに過去のブログの、文章、記事内のメインの文章のところを全部丸々コピーして貼り付けてみたら、まあ、見事にちゃんと文章化じゃない、音声化してくれて、 で、現段階、まあ、今後変わるのかわかんないけど、多分 Windows で用意されてる声になるのかな。日本語だと1個しか選べなかったような気するけど、なんかまあ、オーディションに出てきたはるか、みたいな名前で、女の音声。コルタナの声なのかな。あ、コルタナの設定ができて、コルタナの設定画面にはるかとかって出てくるのかな。だからまあ、同じなのは当たり前なのかもしれないけど、まあ何にしてもその、はるかっていう、その声設定すると、まあそれで読み上げをしてくれて、でまあ当然綺麗には、発音はしてくれないから、まあ普通に誰もが想像するような感じで、アクセントとかイントネーションがおかしかったりとか、っていうのはあるけど、まあとりあえずその音声化できるから、そのプレイヤーを記事の頭に置いておけば、まあ過去何回かで言ってるみたいに、読むのめんどくさい人とか、運転中とか、もう音の方がいいっていう人に関しては、それ聞いてもらえれば済む話になるから、まあそれはそれで悪くないのかなっていう、悪くないのかなっていう、っていうか、まあその、当初から言ってる、まあ音で聞いてもらうことっていうのも、まあ後でそれはあったらあったでいいなと思ったけど、っていうよりは今後の本当音声検索 VSO だとかそういうところ、まだ現段階では現実的はないんだろうけど、うん、っていう意味合いでね、まあ、さっき途中で言ったみたいな過去記事に対して自分の声で全部補足加えてくってまた結構な手間だから、で逆にテキストから音声化に関してはオーディションさえ使えばまあ、簡単にできるし、でブログに設置するときっていうのもその音声化したデータをまあパソコンの中に保存して、それを呼び出し、ブログの記事内に呼び出すだけだから、まあここはポッドキャストのプラグインも絡んでのことだけど、まあ、プラグインの記事投稿画面にまあ URL とかアップロードしたファイルのその URL 載せるところがあって、そこに設定すれば記事投稿した時に自動で記事の上にプレイヤーが出るように今設定してあるんで、うん、なんかそれはまあちょっとまあ何も一切 Google の方で反応が得られないような状況でそれ全部やっちゃうの前だから、過去記事何個か今試してストップしてっていうところではあるけど、で今まあこうやって喋ってるみたいに、まあ新しいものを追加していくっていうところ、そこに関してはもう本当に気が向いた時に、何か思い立った時にこういう感じで録音をして、で進めていくのがいいかなと。でまあ実際過去何回かやってみて思ったのは、まああれだな、これはその文章と音声と並行的に扱っていくっていうところでの話になるけど、すごい思うのは鶏が先か卵が先かみたいなところ、うん、結局途中で言ったみたいな、当初はブログ書くのに音声入力を使ってるから、その音声でその喋ってる内容を録音して、それをポッドキャストで発信できたらいいなっていうのがまず最初、一つの行動で二つのコンテンツが作れるってところだったけど、それはまあ無理があるか、無理があるってのに気づいたから、だから逆転して今ポッドキャストをやって、その音声をどうやってテキスト化するかっていう、うん、ところになって、結局どっちを先にやっても今のところうまくはいってはないんだけど、でその実際にテキスト起こしなのか音声化なのかっていうその二つ、あ、まあ音声化うまくいってるわけか、音声化はうまくいってる、まあ、まあ過去記事でしか試してないけど、まあ一応形としてできてるのかなんだけど、こうやって話をするとき行き当たりばったりで話するんで、まあむしろそれでいいかなと思ってはいるんだけど、結局各回録音した後に、あ、これを話せばよかったとか、話した内容を実際に配信した後に内容も確認で聞いてるときに、あ、これ 追加したいなとかっていうのは思うのがあって、でまあ追加自体は別にできるはできるかやればいい話ではあるんだけど、なんかそうなった時やっぱり事前にある程度こう項目なり用意しておいた方がいいのかなっていうのをちょっとふと思って、まあ軽くでもそれを箇条書きに してみたことも一回確か試したと思うんだけど、なんだかまあ当然それを話すにあたって項目用意しちゃった方がそう話しやすいしまとまりはあるだろうし、うん、まあこれは当然なんだけど考えるまでもなく、でもそれを考えるとだったら文章をきっちりした文章を全部作っちゃった方がいいんじゃないかなって思って、そんな喋るためにさ、なんか箇条書きにしてこんなことを喋ろうこんなことを喋ろうとか、そんなこと書き出してくれよったらもう書いちゃった方がいいんじゃないかなって思って、ってなるとね、また当初考えたところと全く逆の感じになって、そこが今堂々巡りというか、だからまあ現段階では初め考えてたまま、もうその場でまあ大きいテーマだけこれについて喋ろうっていうのだけ決めて、まあ、ぐだぐだと話していくのがいいかなっていう、うん、っていうことに今のところはしてるけど、まあだから今現段階は本当にこのポッドキャスト自体が目的っていうことはないからこういう状態なんだろうけど、だからもうこれ何回か試してて思うのは、なんて言うんだろう、その例えばだけど映画でも漫画でも、まあ映画とか漫画好きだから、その感想だとかをレビューとして載せていきたいなっていうのは、まあこんなん誰も考えたことあると思うけど、もうはるか昔からそれを考えて、結局未だにできてない。まあ、ごくまれにやったこともあるんだろうけど、でそれはなんでできないかっていうと、特に今の時代とかって、まずどこに投稿するか。例えばツイッター専用のアカウント作ってそこでつぶやいていくだけでもまあいいんだろうけど、まあそれ専用のブログを作るのか、でブログ作るならじゃあどこのブログを使うのか、ライブドアなのかノートなのかワードプレスの方がやっぱり広告とかも考えられるか、その方がいいのか、うん、ってなったり、あとはまあ専門のアプリとかだってあるけどとか、そんなのを考えるとまあ全然まとまりなくそのまま時間が過ぎてきたみたいな感じなのかな。で、実質なんだろう、それ始めちゃうと結構時間も取られるし、漫画、アニメ、映画、ドラマとかそこら辺が好きだから余計そこに、なんだろう、時間も気持ちを持ってかれるというか、だから今までなかなかできずにいたんだけど、たのがこのポッドキャストってそういうのに向いてんのかなっていう、さっき言ったみたいな、その場で思った感じで話していくとかっていうのも含めてだけど、今日たまたま見たものについて話すんでもいいかもしれないし、そんなことやってる間にこうコンテンツ音声として溜まっていって、でまだできてはないけどそれのテキスト化もできるっていうんだったら、なんか今こうやってやってる流れの中でやっていっちゃえば、ずっとできなかったことっていうのも実現できんのかなっていう。これも多分構えて、もし例えばポッドキャスト映画専用のやつやろうとかってなると、多分いろいろ考えてまた止まっちゃうと思うから、うん、だからなんかまあそういう意味ではいい機会なのかなっていう。でなんかもう本当この録音するところっていうことに関しては本当に手間がかかんないから、まあこれはすごい楽だわ。まあ実際のところ、例えばアンカーで配信するってなった時、この録音データ。その今のところ、まあそんなめんどくさいことしないで、音声だけにしときゃいい話かもしれないけど、まあどうせなら BGM を入れたいっていうのは思うから、それを入れる手間というか、それも全体に対して一つの曲で済ませとけば、それでもちろん簡単に終わりにはできるんだけど、 なんかせっかくだからと思ってこう区切り区切り、今回もダラダラ話してるからそれは多分やんないと思うけど、過去のやつ考えると特に前回のなんかは、まあ、5項目ぐらいを順番に話していく感じだったから、その一つ一つの区切りのところで一旦アンカーのアプリの中で分割をして、で、なんだろう、分割とかもすごい楽にできるようにはしてくれてはあるんだけど、まあ、結局音の位置を探さなきゃいけない。うん、それが何気手間で。で、音楽入れるのも、なんだって良さそうなもんなのに、なんかこう順番に聞いてったりすると、これがいいかな、これがいいかなとかちょっと考えたりとか。うん、まあそこは、まあ楽しみながらやっていく全然問題ないんだけど、まあそこら辺の時間を取られるには取られる。またまあその各その分割したところにタイトルつけたりだとか、でもこれももう職業病みたいなものかもしれないけど、そこの分割した各タイトルとか、あとポッドキャスト配信のそのエピソードのタイトルと説明文をどうするか、ポッドキャストのことだけしか考えないんであれば、あのなんだろう、ポッドキャストの配信エピソードのタイトルって文字数、アプリ上で見える文字数っていうのが限られてるから、なおかつほら、そのアンカーのメリットのいろんなポッドキャストサービスに一括配信で、そっちの文字数がどのぐらいになってるかっていうのは分かんないから、まあできるだけ手前の方にあの聞いてもらえそうな言葉とか文章入れるとかっていう方がいいんだろうけど、でもこれを今回やってる本当の大元の理由っていうのは SEO っていうところが目的なんで、その音声検索っていうところは抜きとしたとしても、アンカーで配信したものとか Spotify に配信したものっていうのも Google にあの文章的な意味合いで配信ページが検索に引っかかったりもするから、そこら辺はどうしてもやっぱり考えちゃうから、これがダメなところというか、ダメなところというか、うん、どっちかしたら、まあ、こうやってぐだぐだ話してる感じもあるし、あんまそんなとこ気にしない方がいいんだろうなと思うけど。で、最終的にワードプレスに載せるっていうところは手動でやるところが発生するか、そこで、まあ、テキストベースの SEO 的なところは、まあ、ワードプレスの段階でやればいいんだろうな、きっと。多分。まあ、そんな感じで、あと、まあ、ポッドキャストやって思ったのは、あ、違った。違うんだけど、一個戻って一個前の項目の話で、配信にあたってやる作業か。で、これ、録音するときの話なんだけど、アンカーを使うと、アプリアンカーを通して録音すると、多分音がちっちゃい気がするんだよな。アンカーに限らずなのか何なのかは、わかんないけど、 iPhone で言うとデフォルトで入ってるボイスメモ、ちゃんと名前わかんないけどボイスレコーダーかな、それを使うと、まあアンカーとの2つでじゃあ比べた場合って考えても、考えるとして、あ、明らかボイスレコーダーだかボイスメモっていうか声が大きく入る、うん、だからもうアプリ的にはそのデフォルトのやつ使った方がいいかなっていう状態で、まあ、それをずっと使ってる感じ、ずっとっていうか、まあ、最近の2回か3回か、まだ合計、今が5回目で各4回だから。なんだっけな。そう。録音するときにどうやって録音するか。一番最初にやったときはヘッドセットをつけて、イヤホンタイプのやつなんだけど、で、耳のところから、なんかマイクが棒みたいなの。棒というか先端だけマイクになってて、その途中針金みたいになってるような、そういうタイプ。ほっぺたの横に来るような。のでやって、最初は声の大きさの感じもわかんないからってのもあったけど、まあ、全然、音ちっちゃすぎて、BGM 入れたら、もう声聞こえないぐらいになっちゃって。これは、まあ、第1回の配信にはちょっと試しに聞いてもらえたらわかると思うけど、 で、合わせてちょっと、もし暇ならっていうか、試してほしいなってものが、回を重ねるごとに音声で多分綺麗になってるはずで、っていうのもまあ、注意しながらやったからっていうのもあるんだけど、結局このマイクを通すと、このヘッドセットのほっぺたの横に来るタイプのマイクもそうだし、そのヘッドホンの線の途中に、iPhone とかでついてるようなマイク、デフォルトの iPhone の線のとこについてる棒みたいなマイク、そっちからも音拾うことできるようになってて、両方試したんだけど、なんか、まあ、いまいちなんだな。いまいちというか、なんて言っていいかわかんないけど、音量が安定しなかったり、そもそも拾う音の大きさがちっちゃかったり。って言いながら今もう26分話してんのに、今そのヘッドセットのほっぺたのとこのやつで喋ってるから、声ちっちゃかったら最悪だなと思うけど、で、どうしてるかっていうと、今んとこ一番いいなって思ったのは、普通に iPhone、ヘッドホンとか、そのヘッドセット使わずに、もう顔の近くに近づけてほっぺたらへん。で、録音するのが、もう一番音はっきり入るし、良さそうな感じ。うん。で、あとはまあ、前提としてだけど、そんな大きな声で喋ってないんで、徐々に気をつけるようにして声は大きくするようには段階追ってしてはいるけど、なんかそんなすごい大きい声で喋ってるとかじゃなくて、まあどっちかしたらボソボソ、ささやくまでちっちゃくはないけどな感じだから、だからそれもあって iPhone はもう顔の近くにぴったりくっつけるような感じでやるのが、まあ一番今のところうまくいってるかな。で、さっきの話じゃないけど、過去のやつ遡って聞いてみてほしいっていう。あれに関しては、多分前回、一回前のやつ、なんだっけな、今日のあれみたいな感じの、その日のまとめ記事みたいに、記事じゃない。ニュースの内容をまとめて話すみたいな感じの内容のやつなんだけど、それに関しては、今話してた iPhone で顔に近づけて録音したデータっていうのをパソコンの方に持って行って、Adobe の音声編集ソフトといったオーディションで加工してみた。で、ノイズ除去っていうのと、なんかわかんないけど、いろいろ試してやったらなんだろうな。まあ、どうしても入る、なんて言うんだろう。普通に録音した時に入るザーみたいな背景の音がほぼほぼ綺麗に消えたんだよな、なんかをやったら。だから邪魔の音が入らずに自分の声のみはっきり聞こえて。だから、なんだろう、まあ、BGM 当初入れたっていうのも、余計な音が入るからごまかすのに BGM 入れたっていうのが、大きな理由だったんで。なんだけど、前回の配信の時のぐらいクリアになるんであれば、まあ、クリアっていうかそんな、声が綺麗に聞こえるとかではないけど、まあ、背景消えたぐらいの話なんだけど、あのぐらいになるんであれば別に BGM なくてもいいかなって思う程度には、まあ、あくまで主観だけどね、専門でそのポッドキャストとかやってる人とかはもっとなんかちゃんとしてるんだろうから、あれだけど、だから最後の1回に関しては、おそらく、俺自身も聞き比べてはないけど、断然音の感じはいいというか聞きやすいはず。だからそういう意味合いで、だから今まで触れたことのなかったソフトに触れたのもちょっと楽しさっていうのもあるし、まあいろいろできることっていうのもそこで見つけたところってあったから、ポッドキャスト初めて、なんかいろいろ気づくところとか、あ、こことここもつながるなみたいな、その SEO とかそういうのも含めてもそうだし、うん、もともと散々言ってる、音声入力の件とテキスト化のその二つ、一つの行動で二つ作るっていうのもそうだけど、さらにそこから発展できるのが、まあ、この当たり前したら当たり前なんだけど、まあ、別にどうせ音声データ、手元にあるんだれば、それをまあ YouTube だとか IGTV で配信するんでも別に いいわけだし、とか考えていくといろいろできるところ広がっていくなっていう。だからまあ本当に効率化ってところで、それを例えば、まあ、本当はそれぞれ個別にやった方がいいんだろうけど、で YouTube 専用、IGTV 専用、Podcast 専用とかやったらもうキリのない話だし、うん。ってあるから、まあ今、本当に今話してるみたいな感じで出来上がった音声データっていうのを、うん、いろんな形で活用できるんじゃないかなっていう。法律化含めて。うん。で、そのためにやってる作業なり、新しく触れたアプリなり、で、いろいろまたさらに気づくところと、ここに活かせるなみたいに思うところと、うん、どんどん出てきて、で、なおかつ、ポッドキャストってところに興味は持つけど、やったことないっていう人も多分、ね、多い気するし、うん。ってなると、今喋ってるまんまの内容っていうのも人によっては価値が、うん、価値を感じるもの、参考にするっていう意味で、だと思うし、うん、だからオーディションの使い方とか、ポッドキャスト配信にあたってこんな感じでやってますみたいな記事も書いていきたいなと思ってて、と、なおかつ、その書いてる記事プラス、やってること自体が SEO のテストっていう部分があるわけだから、そういう意味合いも含めて、ね、純粋にポッドキャストに興味持てる、やってみたいけどやってなかったって人に、こんな簡単にできるよとか、こうした方がいいよみたいなのを、コンテンツとして見せながら、なおかつ、SEO 的な側面で見てくれる人たち、も来てくれれば、それはそれで、うん、ポッドキャスト興味ある人だけじゃなくて、ね、見て、ブログ見てくれる人、ポッドキャスト聞いてくれる人っていうところの増加にもつながるだろうし、だからなんか、思ったのがまあ、IGTV、うん、IGTV じゃなきゃダメか。要はその、まあ、インスタに1個アカウント作るっていうのも、この音声用のやつ。まあ、現状だと一応、配信、ポッドキャスト配信したときに、まあ、なんとなくだけど、なんとなく使えるか。ストーリーズに、Spotify の共有ができるから、ストーリーズの上のところに、Spotify からって出て、Spotify 直接飛んでもらえるから、それもあって一応何回か、まあ、ストーリーズ流して、多分誰もそこから来たりはしてないと思うけど、うん、があったから、なんかそんな感があったら、まあ、インスタ上にアカウントあったっていいのかなっていう。逆に、音声専用、音声専門っていうのが逆になんか意味が出てくるというか、もうこれは、ポッドキャスト内で言ったのかブログで書いたのかわかんないけど、まあなんかたまにどっかで聞くような話で、五感のうちの何個かを、制御すると、残された感覚が研ぎ澄まされるみたいな。なんか、ある意味、このポッドキャストってそういうところがあるのかなって、聞く側の話だけど。うん。ってなった時に、逆説的ではあるけど、インスタって、まあ、基本は当然見るものだから、そこに対して男だけでっていうのって、ある意味面白さもあるし、うん、で、そういう意味合い抜きとしても、単純に、なんていうかな、例えばブログ書くのにスクショだとかっていっぱい撮ったり、まあそもそも写真をやってるから、ね、写真に関しては、いっぱい持ってるっていう言い方おかしいけど、コンテンツとして見せることが可能なものってたくさんあるわけで。んで、これが、なんていうんだろう、例えば、まあ、単純な話、画像スライドショーにして、そこに音声が載ってるとか、そういう類の話なんだけど、今、最後に言ったの。 なんだけど、ただそれ普通に考えたらなんか何でもない話でスライドショーにあの声が載ってるんでしょっていう話になっちゃうんだけど、全くそのアプローチの仕方が逆だったから、逆だったからって言い方おかしいか、要はポッドキャストの自体も目的じゃなく始めて、どうせなら音声を有効活用したいというところから考えから始まって、まあ、ポッドキャストをやるようになって、でその上で、その写真、どうせだったらそれ流しときゃいいんじゃんっていう、まあ、そう似た、ちょっとうまく説明できないけど、まあ、なんか、俺の頭の中では、なんだろうな、完全に逆のところで生まれてきた感じというか、まあ、結局でもそれ一周したら当たり前のことになっちゃうから意味はないのかもしれないけど、まあ、なかなか手つけられなかったとこにつける意欲が湧いてきたっていうとこなのかな。ちょっと自分ではうまく説明できないけど、うん、っていうのとさっき言ったあえて音声っていうところ、そっちはまあそっちの話に関してはあえて画像入れないで本当に真っ暗とかでもいいのかなとも思うけど、わかんないけど、うん、っていう感じでなんか試せることっていうのもいろいろあるし、うん、まあそれやってく中でいろいろ見えてくるもの、要は自分が考えてる、普段考えてるやり方とは全く別の発想にたどり着く機会というか、もうこのポッドキャスト自体がまずそうだし、音声関連のコンテンツのことを調べたり、そこら辺関連のアプリに触れたこともなかったわけだから、もう本当に全てが未知の世界というか、うん。で、ブログの方で、前回のかなんかで触れたけど、アンカーの中、アンカーの話でいいか。広告の収益化っていうシステムが存在して、で、これ結局、アメリカでしか対応してないから、今現状やりようはないんだけど、まあそこら辺もなんか見たときはこんなのあるんだっていう、まあこれもなんだろう、まああるだろうなとは思ってはいたんだけど、ちょっと思ったのと違って、なんて言うんだろう、なんて言ったらいいかな、まあ今回のこのアンカーの件、その広告の収益化っていうのが出てって、あ、そうなんだと思ってとりあえず申請だけして、なんだろう、まあアンカーの運営自体の広告っていうのはすぐ表示して、使おうと思えば使える状態になるから、審査されておれば。あ、と言っても、その、アメリカだけってなってるか、結局俺はできないと思うんだけど、まあ、だから内容の確認っていうのはできて、なんか、ざっと見てみた限りだけど、なんかその、スポンサー側が用意した文章を読み上げる形なのか、もしくはその内容にマッチした紹介をするのか、何しても、俺の例で言えば、そのスポンサーの紹介をこのポッドキャスト内で話して紹介をするっていう形を取る感じっていうのがちょっと面白いなって思って、ポッドキャストの界隈では当たり前のことなのか何なのかわかんないけど、なんか普通に漠然と考えたのって、もうそのアンカーの件で言ったら、まあ、審査も通った上で広告配信できるようになったとして、そしたら勝手に企業側が用意している広告が、間に入り込んでくるっていう、そういう話かなと思ったから、まあ、ブログで言ったらアドセンスみたいな感じ、まあ、勝手にあれは自分で配信するものって決めらんないでしょ、あれは。うん、って思ったら全然そうじゃなかったから。で、また逆のパターンで漠然と考えたら、もうあれだよね、直接企業側が、インフルエンサーとかに依頼して配信、ポッドキャスト内で紹介するとかなんて、それはあるだろうし、とか、あとはもうプラットフォーム側がそういう体制用意して、ある種のマッチングみたいな形にするとか、そういうのはもちろんあると思うんだけど、あると思うというか、あるとは思ってたんだけど、そうじゃなくて、もう、本当にいきなり俺みたいに始めた、一ユーザーが、その広告の審査さえ通れば、それを読み上げて、広告配信することができて、収益化ができるっていうのはちょっと面白いなって。だからここら辺はなんか、そういうのも含めて、本当に未知の領域っていう印象が すごい強い。で、その流れで、その、ポッドキャストの広告ってどういう感じになってるんだろうみたいなのを含めて、ちょっと軽く調べてみたら、まあ、さっき触れたとこでもあるけど、なんだな、日本国内で見る限り、このアンカーみたいな形式取ってるってことないのかな？そんながっつり調べてないから、もうわかんないけど。で、なんかその、ざっと見る限りだと、まあ、昔からそのポッドキャストっていうのは随分遥か昔から始まってて、日本にも徐々にこうやる、というかサービス配信する側が増えたから、ここ2、3年というのは特に、話題になることもあったりしただけなんだろうけど、海外、特にアメリカでは、なんかポッドキャストですごい、なんか結構聞く人っていっぱいいるみたいで、で、なおかつ音声広告っていうのが、効果がすごい高いみたいな話があって、なんだか国内でその、ポッドキャストの広告について調べたときって、まあそのマーケティングとかそっち方面の話ですごい記事が上がってた感じ。要はそのマーケターとかは、知らなきゃまずい音声広告みたいな、そういう書き方の記事がたくさん。で、まあなんか、まあ気になる人はそれ、ググってみればすぐ出てくると思うけど、なんか、だからそこを見てみた感じだと、そうだな。さっき言ったみたいな、まあ、そういう書き方してたとこがあったかはわかんないけど、視覚ではなく聞くだけっていうところに意味があるみたいな感じだったのかな。まあ、何しもその効果が高いみたいな感じの話だったと思う。あともう一点は、広告のそこで言うと、高額商品が売れやすいって言い方がいいかはわかんないけど、なんだっけな、これはなんだろう。なんかそういう、ポッドキャスト関連を扱うようなサービスの記事に書かれた、なんだかわかんないけど、テレビショッピングとポッドキャストのその広告比較だかなんだかした話だったか、テレビでそれは放送してたのを記事にした、記事で解説したのかな。まあ、何にしても、テレビショッピングで出す商品と、ポッドキャストで出す商品っていうのを切り分けをしてて、どうそこで差をつけてるかっていうと、ポッドキャスト、音声の広告の方を、はるかに単価高いものを広告として出すみたいな。で、なんでそれやるかっていうと、結局それでも売れるからっていう話になるんだと思うんだけど。まあだから、あれだよね。視覚に頼らない分、耳だけの判断っていうところで、これいろんな捉え方できると思うけど、逆に言えば世界に入り込みやすいから、なんか、その世界に入り込んじゃったがために、あんま、まあ、そこまでの言い方するのはあれだけど、冷静な判断ができない状態で、一時的に買っちゃいやすいとか、なんかそんなのもあったりするのかな、みたいな印象は受けたけど。まあ、何にしてもその音声広告っていうところが、なんか効果高いし、今後やっていった方がいいよ、みたいな話が多いのかな。だからなんかそこら辺も踏まえて、だから逆に言えば、その、ポッドキャスト自体っていうのは、まあ何回も言ってるみたいにメインで考えずに始めたっていうのがあって、興味が出てきたっていうところだから、現状どうこうは思ってないんだけど、まあそこで収益化ができる形っていうのがあれば面白いなとは。あれね、さっき言ったみたいな、その、なんかめんどくさくない感じでできればっていうところ、その、例えばブログで言えばアフィリエイトって深いこと考えずに、できるし、自分が、載せたい広告を載せてて、できるから、それと同じような感じが、さっき言ったアンカーの広告があるし、そういう感じだと思うから、そういう形での収益化の方法っていうのが音声で今後増えていくんだったら、またいろいろ選択肢も増えるし、いいのかなとは思うけど。で、まだ始めたばっかでそんなところ気にしたってしょうがないけど、まあ、そっちのポッドキャスト側の方にも興味が湧いてきたから、と本来考えたブログとの併用というところと、 SEO 側の話と。で、ポッドキャストが、ポッドキャスト単体の方でもなんか、そういう形が、何かしら、形ができるというか、その、可能性的に広がっていくようであれば、まあ、よりいいなっていう感じ。で、こうやってだらだら話してると、もう45分過ぎて、ヘッドセット使って話してるけど、声ちっちゃいとか大丈夫なのかなっていう。まあ、そこがあれだよね。一旦止めた方がいいんだろうな。別に止めて、もう一回録音して配信するときにつなげればいい話だから。ただこれも、あれかも、何回か試したら、途中で切って次話し出した時の声のボリュームだとか、なんかそんなのの違いとかも出てきたりするから、うん、まあ、どうせならもう流れで喋り切っちゃった方がいい感じなのかなっていう。録音しやすいのと編集の時編集しやすいのかな。まあ本当はちゃんと計算してやるんだったら、あのところどころで切った方が当然いいんだろうけど、うん、とは思うけど、なんか他にもあった気したけど思い出せないな。ポッドキャストやってみて思った、いろいろ。なんかもう一個ぐらい大きい括りがあった気がするんだけど、まあ思い出せないからいいか。まあ何しても、うん、本当いろいろこう新しい発見的なものが出てきたり面白いなっていうところなんで、まあ、途中で言ったみたいに、まあ、こういうふうに実際試してみた感想もそうだし、 SEO 側でどうなってったかもそうだし、ポッドキャスト単体で、あ、これはまだ話してないか。未だにアンカーと、スポティファイの2箇所の配信にしかなってないから、まだ審査中なのかな、なのか、メインで本当は使いたい、Google と Apple っていうところもまだ配信開始してないんで、それが配信開始したら、ね、数値、聞いてくれる人、アナリティクス、インサイトみたいなので、聞かれた回数とか出るから、他の配信サービスのやつも含めて、Spotify で何回、アンカーで何回とか出るから、そこの数字の変化っていうのをちょっと見てみたいなっていう。なんかネットで見たりしたら、なんだかんだやっぱり Apple の配信っていうのが圧倒的に聞かれる回数っていうのが多いらしくて、うん、だから今現状ってもう本当に聞かれてんのか聞かれてんのかわかんない程度しか、まだ全体過去4回やったけど30何回ぐらいしか再生がなくて、で自分の再生した回数も含まれんのかな、なんかたまにカウントされてるような気がするから含まれてんのかなって感じあるから、そうなるとまだ20いってんのかいってないかぐらいだと思うけど、だからまあ途中でストーリーに流したりとかっていうのは言ったけど、基本的にそんなにがっつり、ガツガツ、これを聞いてほしい、聞いてくださいみたいな感じで流したりはしてないから、その状態で、例えば次、まあ、Google なのか Apple なのか、まあ、順番に、配信開始には、審査なのかなんとかわかんないけど、うん、まあ、配信開始した時に、数値の変動って、逆に自力で集客してない分、分かりやすいかなっていう。だからその時にアップでどのぐらい、視聴者数が増えたとか、なんとかっていうのは、そこら辺もブログの方に書いていこうと思うし。うん。本当、ポッドキャスト配信のだったりやり方だとか、オーディションっていうのはあれいろいろ、まあ書き、どころ満載というか、ありそうな気するんだよな。まあ、あんまそれに関して触れてる人っていうのは少なそうな気がするから、わかんないけど。専門的な人たちはもちろん使ってるんだろうけど、例えば、動画編集の時に音声きっちりやるとかで、っていう人もいるとは思うけど、なんかもっと 一般の身近な人たちが触れるところ、ポッドキャスト自体っていうのが、まあ日本国内だとマニアックなとこなのかもしれないけど、普通の人が簡単にできることで、なおかつ発展的にやろうとした時の方法として、そのオーディションとかそこら辺の解説とか、そのあたりはちょっと順を追ってやっていこうと思うので、はい。もう50分経っちゃったから、そろそろ終わりにするか。で、これをまた配信の準備しなきゃいけないわけだからな。まあ、さっき言ったみたいに、まあ、今回のは1個の BGM 乗っけて終わりにするつもりだけど、あと声の大きさか。声の大きさがちっちゃかったらあれだけど、まあ、前回やったみたいにオーディションの方にそれこそ持って行って、音量というか、そこら辺の調節とかそれ多分なんとかなると思うから。まあ、今回のが失敗だったら失敗で、ね、オーディションの方に持ってた時の試したりとか、音量調節してどうなったとかっていうのも含めて、まあ、経験にもなるし、発信する内容にもなるから、ちょうどいいのかもしれないけど。はい。まあ、とりあえずそんな形で、今回5回目。5回目はこれで終了ってことで。50分。よく50分も話すもんだなと思うけど、気づくと結構時間経っちゃってるから。聞く側は溜まったもんじゃないな、これ。はい。いや、またすぐ配信すると思うんで、よかったらまた聞いてください。さようなら。